こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ちょうど本日ですね、
はい、
メールをいただいてまして、
はい、
先日ありがとうという話がすごく良くて、
はは、
自分も素直に言えるようになり、
はい、
嫌な店員にも言えて、
うん、
相手のエゴを見抜いて対応できた感がありました。
あ、うん、
そしたら嫌な相手が良い感じになり、
はい、
昔にない変化を感じています。
うん、
ということでございまして。
ああ、いいですね。
いいですね。素直にやっていただいたみたいで、
うん、本当そうですね。
うん、一回やってみようっていうね、うん、
はい、
うん、だからまあ当たり前だと思っていることには、
うん、
まあ、ありがとうという言葉は出てこないと、
はい、
っていう話でございまして、
うん、
うん、なんか感謝しなければいけないっていう言葉って結構おかしな話でね、ね、しなければいけなくてするような感謝なら、
うん、
しなくてもいいんじゃないかなと
そうですね、
ね、そもそもが、うんうん、ですから、例えば息ができなくなった時に、うんうん、まあ、呼吸困難ですよね。僕パニックの時とかよくなりましたし、普通に呼吸できることってすごいことないんやな、実はと、
うんうん、そうですね、
ね、当たり前やと思ってて感謝なんかしたこともなかったけど、普通にできるようになったら、
うん、
やっぱり自然と感謝の念が湧いてくる、
うん
うん、ですからね、そう考えてみるとですよ、
うん、
本来何もかもが、
はい、
ありがとうのはずなんですよ。
そうですね。
そうですよね、
うん、
うん、だって呼吸ですらそうなんですから。
そうだから、その、うん、人間の手一つ一つもそうですもんね。
はい、
その関節ごとにしっかり曲がるし、
本当
物を握れるし、
ほんまですわね、
本当に自由に何でもね、こうやってくれるっていうのがこの手ですからね。
そうなんですよね、うん、だからいただきますっていうのも、
うん、
おいただきますっていう感じですけどね、
はい、
うん、本来これ命をいただいてるわけで。
そうですね、
うん、命じゃないものをいただいたことないことないですか、よう考えてみたら。
本当そうですよ。お米でもそうですしね、
ね、小麦でもそうです
し
ね、
うん、そうそう、だからその豚、牛、鳥とかね、
うん、
その目に見えて動いてるもの以外にもう全てが命ですもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
だから口に入れてるもんって全部命なんですよね。
そうそうそう、
だから誰か何かの命をもう言ったら殺して、自分が生きるために、
うん、
他の命をいただいていますと。
そうですね、
うん、そのいただきますですからね、
うん、
うん、だから、ね、ありがとうとかいただきますとか、うん、これはそういう気持ちがあるから出てくることであって、まああんまりそのなんていうんですかね、別にこの、うん、決め事だからっていうんじゃなくてね。
そうですね、だからその言葉が出るのが当たり前という感じですもんね、
う
ん、
そういうことですよね、うん、だからね、でもね、人間ってこのもっともっと特別で素晴らしいありがとうを望んでるんですよ。
ああ
、だからもっと特別なありがとうをちょうだいみたいな、
うん、
うん、だから今当たり前にどんどんなっていきますからね、やってくれた当たり前、
ああそうですね、
うん、水道蛇口ひねって水出て当たり前、
そ
んなことにありがとうなんて誰も思ってないわけですから、
はい、
もっともっとすごいありがとう、
うん、
うん、ですわ。
ああそうですね、
うん、そうそう、でもね、そういうものを望めば望むほどに、
うん、
実は苦しくなってくる。
はい、
うん、それより、当たり前のことにありがとうを言える、もう普段、うんうん、全てですよね、要は。
そうですね、
そうするとこう幸せのセンサーの感度が高まるわけですよ、
うんうんうん、
だって敏感に反応するじゃないですか。
そうですよね、
うん、これもあれもありがとう、うん、例えば、タバコ吸う人だったら灰皿、
はい、
うん いやいやいや、ほんまに
本当そうですね。
こう、あ、ね、ギュッギュッと、あの吸い殻ギュッとこうね、押さえつけますけどね、
はい、
これあるから吸えてるわけであって、うんうん、だからね、そういう今ないものではなくて、
うん、
今目の前にあるもの、
はい、
そこに気づいていく、
うん、
そしてそれに感謝できる人って、
うん、
要は毎日のように幸福感を味わってるわけですよ。
そうですね、毎日ありがたいですもんね。
全てがありがたいですもんね、
うん
うん、起きてからありがとうですよね、もう。
そうですね、
うん、だからね、そういう人こそが幸せな人であって、
はい、
何か頑張って努力して手に入れるしというのが幸せじゃないんじゃないかなと、
うん、
うん、と僕は個人的には思っていて、
うん、いや、僕もね、
うん、
あのすごくそこはね思うんですよ、
はい、
だからなんとか頑張ってあれを手に入れようというね、
うん
うん、手に入れたら幸せだという、
はい、
うん、だからそこまでのプロセスがね、
うん、
苦しいですもん。
そうでしょ。うん、そうなんですよ。
だからまた手に入れたら、手に入れたらでね、
うん、
まあその瞬間本当にやったーっていう幸せ感に包まれるんですけど、
うん、
結局それはね一時のことで。
そうなんですよ、う
ん、まあ喉元過ぎればまた何かを求め始めてしまうというね。
そうなんですよ、うん、だからそれを僕はダメだって言ってんじゃないんですけど、
はい、
それって不幸の原因でもなるし、
うん、
手に入んなかったらね、
うん、そうですね、
うん、それと手に入ったとしてもその幸福感っていうのは、砂のようにさらさらと手から落ちていくし、
うん
うん、で今日の先ほど話した、まあ、感謝の幸せ、
はい、
今あることに感謝できて幸せを感じられると、うん、でこれってぐるっと逆向くことないじゃないですか。
そうですよね。
そうですよね、
うん、
これが不幸の原因になることないじゃないですか。
そうそう、
うん、だから、本当に不幸にならない幸せってまあ本当はすごく簡単なことで、
うん、
気づくことなんだなと、
はい、
うん、ただ気づいてそれを実行する、今日先ほどお便りいただいたような方、実際やってみて、
うん
うん、そういうことに多分あの幸福感感じてるはずなんでね。
そうですね、
こんなことでこんな心地いいんだみたいな、うん、だからねこういうちっちゃなことなんだろうなと思います。
本当そう思いますね、
うん、でぜひ ね、あ、そういうこともあるんやなじゃなくて、
はい、
できたら一回やってみていただいてね、うんうん、その時どういう、最初照れくさいですよ。
そうですね、
うん、うん、ほんとほんと、こんにちはって言われて、こんにちはってなかなかあのトーンで返せないもんですけど、う
ん、ああ、うん、なんすね、そんな感じで、
そうそうそうそう、でもね、ほんとそれができるようになるとね、
はい、
ほんとなんかこうパッとこう抜けた感があるわけですよ、うん、自分の中の何かバリアみたいなのが抜けたようなね、
うん、
うん、そうですね、そういう気持ちよさ感じるはずなんで、
はい、
ぜひ皆さんもやってみていただければなと思います。
はい、
はい、今日も本日もよろしくお願いいたします。
インターネットラジオオキラクチャンネル、
はい、本日は吉田さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、生活保護を受けていて暇で退屈、最近無趣味になった閉じで苦しいのは単に働いていないからなのか、孤独ではいけないなどの観念が苦しめているだけなのでしょうか。自閉症ということで友達とか人間関係を築けず、ほとんどの期間を孤独に生きてきました。
はい、ありがとうございます。ちょっと長文でいただいて、
はい、
その中の一部抜粋なんですけども、
はい、
ね、吉田さんのように、まあ、お気楽チャンネルとか、
うん、
まあ、講座の方では本当にいろんな悩み事をね、
はい、
ご相談いただいておるわけなんですけども、
はい、
今日はねどんな悩み事かにかかわらず、
うん、
という形でですね、まあ、本質的な話をさせていただきたいなと思います。
はい、
はい、人間の苦しみというのは、
うん、
まあ、大きく分けて2つある。
はい、
はい、1つはですね生きていることなんですね。
うん、はい、
まあね、人生は苦であると、
はい、
何度かこの番組でお話ししてることなんでございますけども、
はい、
特に女性の方にはね、
うん、
非常に評判が悪いございます。はい、それは足立さんの観念なんじゃないですかって言われたことあるんですけども、
うん、はい、
でよくよく自分で観察してみたんですけども、
うん、
やっぱり苦なんですね。
はい、
うん、まあこの仕組みの話は、まあ、秋のセミナーで詳しく説明しますけども、うん、
はい、
はい、この人間世界においてはですね、
うん、
何を選択しようが、
はい、
まあ、苦がついて回ってくると、
うん
うん、しかもそもそもですね、
はい、
人間の行動原理は、
うん、
苦を回避すること、
はい、
なんでございまして、
うん、
ついね先日昨日かなのセッションでですね、ちょっと趣味の話になりまして、
はいはい、
足立さんはなぜ釣りをやっているんですかと、
はい、
聞かれたんですね。
うん、
で答えたのは、
はい、
苦しいから。
うん、
うん、昔だったらそりゃ釣りが好きだからに決まってるじゃないですかみたいな、
はいはい、
その答えだったと思うんですけども、
うん、
あ、これどういうことかと申しますとですね、
はい、
ふとこう釣りをしているイメージが浮かんできたとします。
はい、
僕はあの川で釣りやっているので、
はい、
あの潮が引いている時は、
うん、
まあ、干潮時はですね、海の魚が川に入ってこないんですね。
はいはい、
ですからそういう時に行っても全く釣りにならないんで、
うん、
スマホで態度グラフを見て、
はい、
満ちている時間帯を探すんですよ。
うんうん、
でね、今スマホ便利ですね、潮の満ち欠けがもうほんまリアルタイムで見えちゃったりして、それももう地域までバッチリ特定できるんで、まあほぼ誤差がないという、うん、でね仕事が終わった時間にバッチリ満潮時がはまっていたら、
はい、
次ね天気予報を見るんですよ。
はい、
これあの、雨雲の動きがレーザーで、
ほうほう、
あの予想までしてくれるんでこれほぼ当たるんですね。
ほう、
うん、だからそれを見てその時間帯が雨雲が通過してなかったら、まあもうバッチリなんですね。
あ、
うん、で、もうよっしゃ、もう心はその瞬間に釣り場に行ってるんですよ。もう、うん、
もうそれいけちますね。
もう一瞬で釣り場にワープしてますね。うん、心は釣っちゃってるんですけども、するとどうなるのか、
はい、
これね苦しみがやってくるんですね実は。
あ、
うん、心は釣り場にいるわけですよ。
はい、
でも体は事務所にいるじゃないですか。
はい、
この心と体の隔たりがですね、
うん、
そこからストレスが発生してくる。
はいはい、
うん、このストレスを解消するには2つ方法がありまして、
うん、
一つはですね、釣りを忘れる、
はい、
うん、もう意識を外すんですね。
うん、
で別の、まあ、ことに集中、だ仕事で仕事に集中する、
はい、
うん、そうすると、そのストレスは消えてしまう。
はい、
でもう一つはですね、
うん、
心が先に行っちゃってる釣り場に、
うん、
体を移動させて、
はい、
隔たりを消してしまう、
うん、
これがもう一つですね。
はいはい、
うん、だから、まあ、あの基本的には一つ目、時間来るまで仕事せなあかんわけですから、
うんうん、
まあ一つ目を選択しておるんですけども、
はい、
こんな感じでですね、
うん、
好きでやってることであっても、
はい、
これねあんまり気づかないんですけど、
うん、
必ずね苦がひっついてるんですよ。
ああ、よくわかります。
わかります。どういうと、なんかどういう時に感じます？
僕はね、
うん、
ライブ、
うん、
ライブに出るとき、
ギターのライブ、
そう、
はい、
あのねちょっと遠いんですよ。
あ、ライブ会場、
そう、
はい、うん、
だからあの本当に行ってね、
うん、
だからライブでこう演奏してね、
はい、
それでこう 拍手もらったりとかね、
はいはいはい、
でみんなと楽しくこうセッションしたりとかっていうね、うん、
気持ちいいんじゃないですか、
ね、もういいじゃないですか、
うん、
だからそこに行くまでの労力と、
うん
うん、それから行って最後までいる時の、 あの3時間かかるんで、
うんうん、
終わりまでに、
はい、
で演奏した後は全部ずっと椅子に座りっぱなしという、うん、また苦があるもんですからね、だから それを全部総合してね、
はい、
うん、だから行ってその楽しさを取るか、
うんうん、
それともその中に生まれてくる苦をね、
うんうん、
あの考えて、
はい、
もう今回やめキャンセルするとか、
うんうん
うん、そのせめぎ合いね、よくやってました。
だから結局4対6ですよね、
う
ん、
そうそうそう、
苦楽のバランス、
うん
うん、これが6-4ぐらいなんでしょうね、ライブやるとき
は。そうなんですね、
うん、4の苦がひっついてきてると。
そう、
うん、そうだからね、ぜひねこれはまあ澤さん実家、まあ、あの思い覚えてるっていうか、そういうことやってますってことなんですけど、
はい、
ぜひねこれも理屈だけじゃなくて、
うん、
ご自分の生活の中で、
はい、
ほんまにそうなっているのかと、
うん、
これね、確認してみていただきたい、
はい、
うん、澤さんのようにこの4対6で、苦楽があるというのも一つだし、
うん、
例えばビールが飲みたい、
はい、
と思った時にもうイメージ湧いてるんですよね、ビール飲んでる、
うん、
もう喉越しまでこうなんか感じちゃったりして、
はい、
うん、ホップのあの味までね、苦味とか、
うん、苦味がね、
うん、それ記憶から再現されてくる、うー飲みたいってなるんですけど、
はい、
でもその時飲んでないので、
うん、
これね、快楽だけでは体って動かないんですよ、
はい、うん、
動きにくいというか、
はい、
もうワンプッシュがストレス苦なんですね、
うん、
今飲んでないというこのさっき言った隔て、
はいはい、
うん、これが、苦を作り出して、その苦を解消するために冷蔵庫開けるんですよ、
うん、
うん、だからねこれを常にワンセットになってて、
うん
うん、面白いですよ、そこにで気づいてみてください、
うんうん、
ケーキ食べたいなと思った時に、
はい、
うん、そのいいことだけなのか、その時、
うんうん、
うん、いい感情だけ湧いてんのかと、
はい、
同時にストレスを感じていると、
うん、
これがね分かってくるとね、まあ人生苦であるって適当に言ってんじゃないなと、
うん、
あ、ほんまやなっていうのがね、ちょっと実感できるんじゃないかなと、
うん、あ、本当そうですね、
うん、ですからね、身も蓋もない話なんですけども、
はい、
もうね人間は、うん、苦を回避するために生きてるようなもんなんですよ、
はい、
うん、これあんまり言い過ぎるとまた、いろいろ言われますけどね。あんまり言わないようにしたいんですけど、ラジオでは、
はい、
うん、ああ今度のセミナーでむちゃくちゃ言いますけどね。
そうです
ね、はい、もうこれはもうクローズスペースですので、
はい
はい、ですからね、快楽に光を当ててる人って、
うん、
ね、人生は美しく楽しいものだと、
うん、
思うかもしれませんけども、
はい、
ね、それはね、どこを見てるかの違いなんですね、
うん、
ですからどちらが正しいということでもない、
うん、
人生は楽であると言ってもいいんですよ、
はい、
うん、それはもうそっちのスポットライト当ててるわけで、
うん、
ただしですね、人生は苦であるという事実を受け入れてしまうと、
はい、
これね、ジタバタしなくなる、
うん、
のが一つありますね、
はい、うん、
だって、ああ、苦しいな、ああそうそう、人生は苦だったよな、
うんうん、
あ、道理で苦しいはずだわと、
はい、
そんな感じになるんですね、
うん、
ドタバタジタバタしない、
うん
うん、ですから、孤独は寂しいものですし、退屈はつまらないものです、
うん、
ですよね、
そうですね、
うん、うん、これが孤独は楽しくて退屈は興奮するっていうんやったら、
うん、
みんなこっち行きますせ、
はい、
うん、あの飲み会言うても断りますせ、
そうですね、
うん、あの、うん、なんかしよう言われても、いや僕退屈するわ言いますよ、
うん、
うん、そうじゃないのがこれで正常なわけでございまして、
はい、
うん、ですからね、抵抗せずにその感情や感覚をただ感じてみる、
うん、
うん、ですからね、感情や感覚っていうのも現象ですので、
はい、
これ波が引くように消えていくんですね、 うん、ただしどうにかしなければいけないなんて考えると、
はい、
いつまでも波が引かずに、
うんうん、
余計びちょびちょになってる。
そうですね。ああ、もう本当実感してますもんね。
そうそうそう。自らびちょびちょになっているという、
ね。
はい。はい。もう一つの苦しみはですね。
はい。
これ自分が何かをやっているという観念ですね。
はい。
うん。このがもう苦しみの根源にある。これもね何度かお話ししていることなんですけども。
はい。
この宇宙で法則通りに刻々と変化しているわけで、
はい、
この自由意志を持っている子というのは、
うん、
これ人間も含め何にもないんですね、
はい、
存在していない、
うんうん、
ですから先ほどの釣りをやっているイメージも、
はい、
このワクワクした気持ちも、
うん、
その後のストレスも、
うん、
もう勝手に起こってくる、
はい、
ですよ。
うん、
ですからストレスを解消するために自転車に乗って釣りに行くのもこれは僕がやってることではなくて、
はい、
これ言うなれば完全自動運転、
うん
うん、重い感情感覚すべて法則通りに起こっているんですね、
はい
はい。だって地球は地球の自由意志で、
うん、
適当に回っているわけではない、
はい、
だな当たり前の話でございまして、
うんうん、
こう誰も疑うことはないんですけども、
はい、
なぜか自分のことになると、
うん、
それはまた別の話でしょと、
うん、
なんてことになっちゃうんですね。
そうですね。
それ地球の話でしょってなっちゃうんですよ、
うんうん、
これ人間の話やってるんですよって、
うん
うん、だからね、宇宙なんですね結局は、
はい、
宇宙外生命体な生命体じゃないんです人間は、
うん
うん、宇宙内なんですよ、
はい、
宇宙なんですね、一部なんですね、
うんうん、
だからね、人間だけが違うという傲慢さをそろそろ捨てた方がいいですね。
あ、そうですね、
うん
うん、
人間が地球の頂点で、宇宙どうにでもできるんやと、
うんうんうん、
あ、自由意志持っとるからなみたいな、
はい、
うん、そういうことはちょっとそろそろ考え方やめた方がいいな。
そうですね、
うん、これやってるとね苦しいなりますよ。
うん、
別にやっててもいいんですけどね、僕別に何も強制はしないんですが、そろそろやめてみたらいかがかなと、
うん
うん、
そうだから最近ね、
うん、
ここ数日間かな、
はい、
あの朝毎日座禅してますよね、
はい、
だからその時もうこう車の中でね、公園でね、
うん、
座禅してて、
はい、
それで今朝4時半5時って言うとまだちょっと暗いじゃないですか。
そうですよね、
で目の前にね木が2本あるんですよ、
はい、
でそれが風にそよいでこうザーッとその暗い中で影になって揺れてるんですけど、
はいはい、
それを見ながらずっとこう座ってるんですよね、
うんうん、
そうして感じたのが、
はい、
根豆からねほらもう、うん、全ては現象であると、
はい、
だから私と現象じゃなくて、私も現象というね、
その通りですね、
うんうん、もう本当自分自身がもう現象そのもので、はい、もう全くその目の前でそよいでるね、
うん、
木と
何も変わらない、
全く同じと、
そうなんですよ、
う
ん、
そう、その感覚がね、
うん、
こうすごくこう来るんですよ。
そうなんですよ、
うん、
なるほど、
だから
そうか、うん、
そうだから本当にね、あ、全部一緒じゃんと。
そうですよ、
うん、
うん、ただそのやっぱり自我って、まあ今度またゆっくりやりますけど、
ええ、
うん、どうしてもねこの自我意識っていうのがありましてね、
うん
うん、それが思いとともにやってきて、その自我意識っていうのは自己感覚という、うん、まあ言うと本当の感覚なんですよね、ここに存在してるんだっていう感覚がちゃんと脳が作ってくれるんで、
ええ、
さも自分がやっているように思い込んでしまうというのも、
うん、
これもプログラム上どうしようもないことなんですけども、
はいはい、
うん、でもねこれはちゃんと例えば座禅やったら座禅、
うん、
別に瞑想でもいいんですけども、
はい、
これをしっかり毎日やることによって、
うん、
澤さんがおっしゃっていただいた現象であると、
うん、
何ら変わりがないんやと、
はい、
これ理屈じゃないんやと、
うん、
そういうのがだんだんこう感覚としてね、
うん、
理解が深まっていく、
うんうん、
だからこういう時に言葉として出てくるわけで、
はい、
うん、そうすると楽になりますよね。
そうですね、
うん、自分がやってる自己責任で自分がやってることなんだと、
そうそう、
あいつもあいつのあいつの努力が足りんのじゃと、
うん
うん、なんであいつはあんな間違っとるんじゃと、
うんう
ん、何でも何でもその個人個人の自由自由気ままにやってて、それの結果として責任を押し付けると、
うん
うん、でもちろん人間業界は人間業界の、常識モラルがあるので、
うんうん、
それに乗っ取ることは僕大切なことだと思います、
はい、
ただ人間業界を超えた世界ってどうなってるんだろうと、
うん、
いうところに思いを馳せるべきかなと。
そうですね、
うん、何でも人間業界の中で全部理解しようっていうのは無理ですよ。
うん、そうそうそう、
うん
うん、だからあれですもんね、
うん、
だからね、現象としてね、もう本当に変わりなく、
はい、
今こうして起きてるじゃないですか。
そうですね、
ね、だからそこに何の意味もない、うん、意味っていうかね、
うん、
そのああじゃないこうじゃないっていうね、
はい、
そういったもの一切なしに、
うん、
ただここに一緒にあるじゃないですかっていう感覚なんですよね。
そうそうそうそう、
うん、だからあれですもんね、今ニュース見ててね、
うん、
あの高野花親方がね、
ああ引退されましたね、
いろいろこうやってますわね、う
ん、はいはいはい、
ああよくやってるなと思って、うん、ね、だからああいった吸ったもんだからね、よくだから本当ね、
うん、
まあご苦労さんですっていうような感じでね
ご苦労さんです
感じちゃうんですよね。
そうそうそうそう、だからね、もちろんやっちゃいけないこといっぱいありますよ、うん、本当に。でもね、ニュース見るたびにね、
うん、
昔は何やってんだこいつと、
うんうんうん、
思ったこといっぱいあるんやけど、例えばね、あのあ芸人がね、コントでコンビで片割れがちょっと中学高校かなんかね、忍び込んで制服盗んでみたいな、
はいはいはい、
解散しましたけど、
うん、
それ本気で怒る人もいるやろと思うんですよ、
それ
被害者のこと考えたことあるのか、もう正論述べれると、
うん、
もうほんまにそうや思うんですよ、
はい、
うん、あの足立さんはなぜ被害者の気持ちになれないんですかと、僕ねそうではなくて、
うん
う
ん、
どうしてもこう2つの視点で見てしまうんですね。
うん、
それはやっちゃいけないことやったんだからという、うん、それはもう自己責任だよという、
はい、
この人間の普通の考え方と、それとそれを超えた考え方ですよね、
はいはい、
うん、さっき澤さんが言った通り、
うん、
いや大変やなとこの人のプログラム
そう
ご苦労さん、ここまで上り詰めてこれかよと、ご苦労さんっていう、
うん
うん、まあ僕の中では不謹慎でも何でもなくて、
はい、
うん、あの両方同時にそれを感じてしまうんですよね、
うん
うん、そうそう、だからまあ澤さんとか、城下学やってる方ってこういう話が普通にできるんで嬉しいんですよ。
あ、そうですね、
うん、だよねって言って笑えるので、うん、で普通の人だと怒られますよか、
そうですね、
頭おかしいなと、
うん
うん、こいつ頭いってるなと、
はい、
ご苦労さんだってよと、
うん、
頭おかしいやつだって、別にまあ僕そう思われても全然構わないんですけど、
うん、
でもこうやって澤さんとか、塾でね、いろんなこういう方々と自分の思いを共有できているというのが、
うん、
もうすごく嬉しい、
はい、
なかなか一生のうち一人や二人会える、会えればええ方じゃないですか。
そうですかね、
うん、
だから僕はあの外ではね、うん、あの黙ってます。
そりゃそうでしょう、
ええ、
外で普通の、ね、人たちですからね、会社もそうやし、そうそうそう、僕もだいぶこうやって人間関係なくなりましたよ。
そうですか、
うん、あのやっぱりこんな話ばっかり仲良くなるとするわけですけど、たまに言いたくなっちゃう時もあるじゃないですか、飲み会とかで、
はい、
うん、でももうそこからお誘いが来ないやつあいつちょっと危ないからやめとこうって感じじゃないですかね、あの普通の、あの企業の方々は、
うん、だから僕もあれですよ、
うん、
あのまあ、世間一般に言われる孤独っていう、
うん
うん、そういう言われ方してるような状態じゃないですかね今。そんな本当に腹割って話する人いないですからね、
うん、そうやね、
うん
うん、せやけどこうやってこっちサイドがあるから、
そうそうそう、
だから、うん、別に会社になくてもね、
そうだから自我世界ではね、うん、孤独ですわ、
うん、
うん、でも まあね、この浄化の世界では、
うん、
ね、それではもう本当に
いっぱいいますからね、
ゆったりね、
うん、
皆さんと共有させてもらってますんで、
そうそうそう、うん、このリラックスできる、
そうそうそう、
だからそうなんでしょうね、セミナーとかでリアルにやっても他人のような気がしないとかみんな言うけど、そういうところで精神的につながっちゃってるからでしょうね。
あ、そうでしょうね。
そういう安心感があるからなんか肩の力抜けて付き合えるんでしょうね。
そうそうそう、
うん、はい、ちょっと話それましたけども、
はい、
うん、本当にそういうことだと思います、
はい、
ね、先ほどお話しした通り、宇宙っていうのはどの瞬間も完璧であると、
はい、
もう寸分狂いのなく法則通りであると、
うん、
いうことですから、当然ながら宇宙の一部であるこの今回の吉田さんも、
はい、
もう言うまでもなくパーフェクトなんですよ、
うん、
もう余計なもんもないし足りないもんもないわけですよ、
はい、
うん、ですからね、自閉症だろうが、
うん、
ね、生活を受けていようが、
はい、
孤独を感じていようが、
うん、
友達がいようがいまいがですね、
はい、
もうそんなことは全く関係なく、
はい、
完璧、
うん
うん、ですからね、誤解されることを承知の上で言わせていただくと、
はい、
もうね、何がどうなんだっていう話は、
うん、
まあ、どうでもいいんですよ、
はい、
誰がどうしたこうした、
うんうん、
あの人は家建てた、
うん、
あの人は自閉症で生活を受けてる、
はい、
うん、とかいう話自体はどうでもいいんです、
うん、
関係ないから、
はい、
それと存在性というのとは、
うん
うん、だからね、もう今生きている、
うん、
今感じている、
はい、
これもう全人間の共通ではないでしょうか。
そうですね、もう同時にそうですね、全てが
みんなそうでしょ、今生きてて、はい、今感じてるんでしょ、それが60何億人かな、
はい、
いるわけでございまして、それが全てなんですね、
はい、
うん、ですから吉田さんが何がどうあろうが千点満点、
はい、
はい、ですからね、友達ができたらとか、
うん、
病気が治ったら、
はい、
趣味ができたらと自我は考えがちですけども、
うん、
結局その考え自体が、
はい、
苦しみの原因なんですよ、
うん
うん、欠乏感や自己嫌悪などのストレスをそこで作っていくわけでございまして、
はい、
うん、あの僕はおすすめしたいのは、
うん、
今この瞬間に、
うん、
ある幸せ、
はいはい、
そこに出会っていただきたいんですよ、
うんうん、
何々できたら治ったらとか、ね、手に入ったらとか、
はい、
それは全然否定はしてないんだけども、
うん、
それだと結局終わらない、
はい、
終わりがないんです、
うん
うん、だからね、まずは自分自身を受け入れること、
そうですね、
うん、これがまず先ちゃうかな、
うん、
うん、
あれですよね、
うん、
今この瞬間こうしてるじゃんっていうね、
そう、
うん、生きてるじゃねえか、
そう、
うん、指が動いてるじゃねえかっていうね、
うん
うん、だから何がどうあれ今この瞬間ここにいるじゃないのっていうね、
うん、
うん、もうそれしかないですもんね今、
そうですかね、うん、突き抜けてしまえば、
うん、
何がどうしたっていうのを負けになっちゃうんですね、
はい、
それはそれで、彩り豊かで、
うん、
カラフルで、あの人生的にはいいわけでございまして、
はいはい、
ずっと同じと、
うん、
雨も風も吹かんと、も
う、そう、
もうそんな人生よりはいろんなことがあって、
うん
うん、その時にいろんなものを感じれる、
うん
うん、だから人間っていうのは、こう何十年80年も体験ゲームやるわけですから、
はい、
うん、長い間やってるわけですから、
うん、
そんな単調なドラマやったら、
はい、
もう10年もあればいいんじゃないでしょうか、
そうですね
まあせめて40年
、うん、
80年いらんっちゅう話になってくるわけで、
ね、うん、
それだけいろんなことが起こっていろんなものを感じられるから、
はい、
飽きずにやってられるのかなと、
うん、
うん、はい、本当にこの宇宙っていうのはもう現象世界で、
はい、
うん、ですから間違いようがない、
うん
うん、雨が間違って降ってくるのかと、
うん、
一度もあるかと、
そうですね、
ね、
うん、
ああ今日の雨は間違いやがったなと、
はい、
明日の雨降ってきやがったみたいな、
うん、
ないんですよやっぱりそういうことって、
そうですね、
うん、
もう怒るべくしてきてるんですからね
そう、だから我々人間もそう、全部全てそうなんです、
うん、
怒るべきしてそうなってるんです、
はい、
うん、だから雨が降るのと全く一緒、
うんうん、
だからね、間違った雨が降ることがないように、
はい、
誰も間違うということができない、
はい、
どんだけ努力しても間違えられないと、
はい、
うん、ですからね、今この瞬間の自分を丸ごと、うん、
はい、
丸ごとですよ、ここだけ残しておこうとかダメですよ、
うん
うん、今この瞬間丸ごと受け入れてみる、
はい、
うん、で受け入れとは肯定も否定もしないということです。
うん、
ノンジャッジです。
そうですね、
うん、
もうこのまま全てあるがままでね、
うん、点数つけない、
うん、はい、
はい、そうすれば感じておしまい、
はい、
ですよね、ですからね、今を生きるというのは、
うん、
過去に念を残さず、
はい、
未来に念を作らず、
はい、
ということです、
はい、
今ですね、だから
ですね、
はい、はい、ですから関連浄化的には、まあ、最近ちょっと好評いただいている、
うん、
許可を与える浄化ワーク、
はいはい、
これ非常に評判が良くてですね、
うん、悪いですね、
簡単でちょっと即効性があるということなんでしょうね、
はい、
ですのでやっていただいている方多いみたいですけども、
うん、
ですから吉田さんの場合は例えば、これからは退屈でも良い、
はい、
ね、出てきますわ、
うん、
退屈嫌だと、
はい、
うん、退屈を感じる自由を与えます、
うん、
ところも出てきますわ、
はい
はい、それをずっとこのハートから引っ張り出して念をですね、
はい、
で放出してやると、
うん
うん、これからは孤独でも良い、
はい、
孤独を感じる自由を与えます、
うん
うん、あのね、まあ、クラクのマトリックスの話ちょっと以前にしましたけど、
はい、
これ楽な方を選んでます、
うん、
人間というのはやっぱりね、
うん
うん、だから退屈を選んでいるんですよ、
はい、
うん、それは、今無理に、どこか、就職先見つけて、
うん、
生活を放棄して、
うん、
自立していくよりは、
はい、
今の生活の方がちょっとマシなんです、
はいはい、
うん、だから退屈の方がちょっとマシで退屈を選択してるんだと、
うん
うん、ちょっと孤独の方がマシなんだと、
はい、
うん、知らない人たちの中に入っていってつながりを持っていくより今はこれはいいんだと、
はい、
うん、ということですよね、
うん、そうですね、
だから選択しているという理解もやっぱり必要かなと、
はい、
うん、追い込まれたっていう考えがないように、
うん、うん、
あくまでちょっとでも楽だからいつも6対4ギリギリですわ、
そうですね、
うん、苦しいのは55、
うん、
55を中心に揺れてる時ってもうほんまに苦しい、
はい、
それぐらいこう苦と楽がせめぎ合っちゃって、
うん
うん、それはしんどいんやけどどっちかにやっぱり触れていくんでね、
はい、
うん、それは現象やからずっと続かないので、
うん
うん、ずっとこのままやというのはもう自我のたわごとなんで、
はい、
信じないようにしていただきたいなと思います、
はい、
はい、幸いにも吉田さんは今時間がたくさん余って困っているということで、
はい、
時間も財産ですからね、
うん
うん、お金だけあってもね、使う時間が全くないっていうことであれば、
はい、
何にもならないわけでございまして、
うん
うん、この時間もこの財産としてですね、
うん、
使っていただいて、まあ今自分ぐるぐる縛りつけてるこの観念の縄を解き放って、
はい、
ね、カラッと晴れ上がった心に出会っていただきたい、
はい、
と思います、
はい、
はい、ね、余計な荷物を下ろして心を軽くなるとね、これね、自然と気力もね、ゆっくりこう湧き出してくるんですよ、
そうですね、本当そうですよ
ね、あとあとね、
うん、そうそう、
うん、じわーっと湧き出してきてね、
うん、
その時にやりたい趣味が見つかるかもしれませんし、
はい、
ね、少しずつ社会のとのつながりを持ってみようかななんてね、
うん、
そんな思いがやってくるかもしれない、
はい、
ですから先それをやろうとせずに、
うん、
まずその縄を解き放つ、
うん
うん、これにちょっと時間を費やしてみていただきたいなと、
はい、
はい、それと、間違った雨は降らない、
うん、
この言葉を忘れないでいただきたいなと思います、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。